東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にある小さなトレーラーハウスのラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がこの番組の進行役、元中学教師、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎53歳です。そして
普段は豊富な海の幸せいっぱい、お土産品もいっぱいなお店、アガインステーションで働いています、マッチこと阿部マチコです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。さてオープニングではですね、全国つつうらうらにあるネット局でお聞きの皆さんに1曲ずつ呼びかけておりますが、
はい、
今週ご紹介しますのは、ちょうどこれからね、6月から7月の時期にかけて、うん、ラベンダーのほんのり甘い香りに包まれる街、そしてなんといっても、日本で最も有名な家族のうちの一組、
うん、
ね、黒板さんが住んでいる街、あの北の国からの北海道富良野市、ラジオ富良野をご紹介します。富良野では毎週金曜日の朝10時から放送していただいています。北海道富良野の皆さん、おはようございます。
おはようございます、ラジオ富良野のスタジオはなんと観光施設の中にあるそうですよ。
ほうほう。
なので、地元の方だけじゃなく、たまたまね、街を訪問中の観光客の方ももしかしたら聞いてるかもしれません。
なるほど。観光客の皆さん、うん、富良野をお楽しみながら、うん、私たちのラジオも ね、ちょっと聞いてください、あの北の国からのさ、
はい、
ドラマで使われた家があるんですよね。あの拾ってきた家っていうの、
五郎さんが、
そう それが展示されているところに、何年前かな、あの家族旅行で行ったことがありまして、
はい、
多分ドラマで使ったままなんじゃないのかな。そういういろんな廃材が、工夫して使われていて、それ楽しく見た覚えがあります。それからなんといってもね、あの広大な風景とか、女川の景色も綺麗なんですけど、やっぱスケールの大きな、景色忘れられないですね。またいつか行きたいと思っています。はい、女川から約806キロ、富良野の皆さん、これからもよろしくお願いいたします。続いては女川町ドット情報、この2人が担当します。
ドット情報を担当します、阿部心です。
石森美優です。私たち女川町の高校生が最近の町の話題やイベント情報をお知らせします。
震災後の女川の町づくりに欠かせないもの、その一つが音楽です。
もともと港町というのもあったけれど、みんなとにかく歌が大好きですよね。
さらに震災後は私たちのラジオもあり、いろんな歌手やアーティストの方ともつながって、毎週のようにどこかしらでコンサートやイベントも行われてきました。そんな音楽の街女川を作ってきたイベントの一つが、毎年初夏に行われている野外コンサート、瓦礫ストックです。
瓦礫という字を我の歴史に置き換え、津波で流された私たちの歴史ある街の上でライブをやって、音楽でみんなで幸せになりましょうという願いを込めているんです。
企画運営を手掛けているのは、女川に住む20代を中心とした若者のグループ、女川復興丸の皆さん。出演するアーティストも、震災後ボランティアで女川に来たアマチュアのミュージシャンから誰もが知っている人気アーティストまで、ジャンルもヒップホップからジャズ、歌謡曲まで、実に幅広い世代が一緒に楽しめるようになっています。
ただコンサートを楽しむだけじゃなくて、屋台も出たり、それからウクレレを弾いたり、みんなで参加できる音楽体験イベントもありますよ。
今年で7回目を迎える瓦礫ストック、今年は6月18日日曜日に女川町シーパルピア女川にて開催されます。
また運営をお手伝いしてくださるボランティアさんや運営費のカンパも募集中です。皆さんも一緒になって作るイベントです。ぜひご協力をお願いします。
その他出演者ゲストなども含め、詳しい情報は随時ホームページで発信されています。詳しくは我の歴史で瓦礫ストックはカタカナもしくはアルファベットで検索してください。
皆さんのお越しをお待ちしています。
続いてのコーナーは、住んでる人、働いている人、 旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地、女川町にゆかりのある人をゲストに、じっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ、
聞いてみっちゃ。今日はラベンダーのように甘く、幸楽の焼肉のように、
あの女川町のね、焼肉屋さんですね。
はい、幸楽の焼肉のように熱々と噂のこのお二人にお越しいただきました。
女川町でガソリンスタンドを経営しています丸子商事の木村翔です。今年で59歳になりました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてもう一方、
同じくその妻で木村純子です。楽天イーグルスが大好きな50代です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
50代ということで、はい、よろしくお願いします。
うまいよね、女性は、ね。
はい、このお二人には実は私はですね、大変、長年お世話になっておりまして、もちろんあのガソリンスタンドでガソリンも入れていますけれども、お子さんが女川第一中学校卒業生なので、はい、当然あの PTA という形で、はい、それから息子さんは野球部だったので、私が5年ほど ね、野球部を顧問してちょうど5年ずっと、あの親の会ということで、
いろいろ、ね、いい思い出もね、先生からいただいて
してました、ね。はい、いえいえいえ、大変お世話になりました。はいはい、でそのうち その長男のね、俊君はなんとですね、この番組の前身女川災害 FM のスタート時のメンバーですね。はい、あの女川災害 FM の第一声は、ね、息子さんの俊君の声から、ね、始まったんですよね。はい、でまあ東京に行くまでの、間、こう初期の女川災害 FM をアナウンサーとして支えてくれた仲間でもありました。それからあの奥様の純子さんは、まあ、音楽好きということもあり、よくあのこの番組にも、はい、まあ、通りがかりみたいな感じで参加してくださっています。
はい、そうですね。
はい、で時々声が入ったり、はい、この拍手が聞こえたり、
拍手のみです。
実はそれはこの方でしたという感じでしたね。はい、ということで、何かとお世話になってきました。
そうですね。とはいえ今日は改めて聞いてみっちゃのゲストということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は今日来ていただこうと思ったきっかけは、まあ、こちらの新聞記事でして、
はい、今年のお正月の、地元の石巻河北という新聞に載ったんですよね。うん、夫婦揃って元日に誕生日を迎えるという記事でございます。
超おめでたいですね。
二人とも1月1日生まれということですね。
はい、ですね。ネタですね。
はい、夫婦で手を取り合いながら、復興が進む女川で新たな1年のスタートを切るということで、翔さんはあの、まあ、女川町生まれ、
ね、はい、そうです。はい、
で、まあ、生まれる時はもともと違う名前が用意されていたそうなんですけども、
はい、はい、伸びるっていうシンっていう名前だったね、本当ね。
ははははは、なるほど。
おいっ子に行きましたけどその名前
で1月1日に生まれたということで、で翔っていうのは、まあ、いわゆる
そうですね、朝日が昇るっていうことで、うん、旭日昇天の昇るじゃなくて翔なんですね。
なるほどね。急遽1月1日に生まれた
ということで、顔も体も態度もでかいんですけどね。名前は翔ですね。
なるほど。それから純子さんはあの、まあ、もともと実家の実家に3人1月1日が生まれる。
そうですね、はい、はい、父とおじと。
なるほど。で純子さん、
そうですね、
家族の中で3人、
まあ、おじは、まあ、山口にいるんですけれども、
なるほど、
たまたま何年か前に山口に行った時に、うんうん、その時に初めてお
じも、お墓参りに行った時、
ね、お墓参りに行った時に初めておじも元旦だったのっていうのが分かって
なるほど。
しかも一つ違いの父と、ちょっとそこは驚きましたね。
なるほどね。まあ、おめでたいというか、
おめでたいというか、ね、はい、本当ですね。はい、
まあ、新聞記事にも載ってますけれども、はい、1月1日生まれならではのエピソードとかもね、誕生日ケーキがないとか、
ない、
ああそうですね、うん、
誕生会もしたことがないとか、
なるほどね、
1回だけやったな、
誕生会だ、
最初で最後だったね、
誕生会だか新年会だかわからない
よ、ね、そうですよね、お誕生日おめでとうよりも先に明けましておめでとうですからね、
新年明けまして誕生日おめでとう、年賀状、いつもそのフレーズ、
しかもご夫婦でですからね、
そうですね、
これは結婚するその、まあ、お二人が出会った時に、その元旦生まれっていうのは分かってたんですか？
出会った時は分からないですね。
その出会いの話なんかも
聞いたりして、ね、ちょっと聞いていきたいですよね。
うちはもともと丸子っていう屋号があって、はいはい、女川町内には まあ、屋号を持ってるとこ結構多いんですけども、うん、それはほら加工屋さんだったり、はいはい、そういうふうな部分なんですけども、うん、うちももともと丸五っていう屋号は、うん、その加工屋さんやってまして、うん、ただ、まあ、親父がたまたま、まあ、私も次男坊で、はい、親父も次男坊で、なんか長男がなかなかうちに寄りつかないっていうか、うん、そういうふうなこう、うん、歴史的な部分がありまして本当はなんか長男が親父の兄貴が仕事をする予定だったんだけども、はい、たまたま親父がうちに入らなくちゃなくて、うん、それでこう加工屋をやってたんだけども、まあ、その頃モータリゼーションとか、うん、まあ、いろんな部分で昭和40年代にじゃあガソリンスタンドとかタクシーとかドライブインとか、うん、まあ、ちょうどコバルトラインが開通する時期に当たってたので、たまたまその加工屋さんから職種を変えてスタンドを始めたというのがスタンドのきっかけですね。
なるほどね。
私が大学を卒業して、はい、仙台の某元売り、はい、入光興産というところで修行したんですけども、
は
い、
なるほどね、は
い、そのガソリンスタンドで、研修をしてるときに、まあ、朝礼あったりいろんな部分でやっぱその仙台支店の人たちと会う機会があって北海道だっけかな、たまたまその社内の研修旅行というか、はいはいはい、社員旅行があったときに私も連れて行かれたんですよ、
はいはい、
その時にたまたま先輩から元旦なんだよっていう風な話を聞いて、うんうんうん、まあ、ちょっとスタンドで見ててこうチロチロってこう歩いててこうか、あ、可愛いかなっていう感じ思ってたんで、
なるほどなるほど、
その当時はね、
その当時は
なんか隣で渋い顔してますけど、
そんで、はい、なんかこうきっかけないかなと思ってたんで、うん、元旦っていうので、うん、まあ、私も元旦だったんで、元旦生まれなんだって
うんうん、うん、
俺も元旦、
なるほど、あ、それはネタになりますよね。
そうそうそう、それがきっかけだったんですね。
なるほどね、まあ、いろんな意味で運命的な出会いだったような気も、
うん、まあ、そうなんですかね、
今の大体合ってますかね、奥様。
どうなんでしょうねカットの部分がいっぱいありますけどねきっかけといえばきっかけだったのかなと思うんですけどね。
そんな、ね、お二人なんですけれども、はい、まあ、記事の中にもありましたけれども、まあ、共に元旦生まれ、そしてこの6月でなんと結婚29年目ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。そんな経つんですね。
すごいですね。
スタンドの、まあ、修行というか研修に行っていた時に、はいはい、この運命の出会いがあって、
それも私もさっき言ったように次男坊なんで、は
い、そうですね、
本当は別な仕事もしたかったんですけども
なるほど、
もう高校の時点でうちの仕事をしなくちゃないっていう運命になってしまいまして、だから大学はまあ、ちょっと海外に行ったり、うんうんうん、いろんなことしたり自由にさせていただいて、うんうん、ただ必ず戻ってきて仕事をしなくちゃないと、うんうん、まあ、いうふうなことだったんで、うんうん、もう行き先は、まあ、ガソリンスタンドとかそういったところに研修に行くっていうのが決まってたんで、うんうん、まあ、もうそういうふうなルートでこう来たということですね。そんで結局井出光で知り合ったんで、はいはい、まあ、いろいろスタンドのこととか、はい、まあ、仕入れとか、はい、いろんな部分で詳しいのかなと思って、うん、ね、そういったこともあったんですね
なるほど、仕事上もそれはね、よかったですよね、それはね、なるほど。それで、まあ、結婚してですね、まあ、女川にお嫁さんに来ることになって、同じ宮城県とは言っても、はい、純子さんは仙台ですよね、
仙台、
はい、仙台から、はい、
仙台、
この女川に、はい、来るということで、
はい、
例えばもの苦労したこととか大変だったこととか、
したことですか、苦労したことですね、
なんか
思いないんじゃないの
いや、多分なんかはあったのかもしれないんですけれど、うん、ちょっと記憶にないぐらい、うん、結構なかなか女川に染まりましたね、う
んうん、なるほど、
はい、
なんか苦労したことが出てこないって、うん、なかなかすごい羨ましいというか、
ですよね、多分苦労はあったんだと思いますけどね、
なん か今の話を聞いてなんかちょっと納得した部分があって、うん、あの純子さんを普段見ているともう昔からこの女川でずっと生まれ育ったみたいな感じなんですよね
そんな感じですよね、うん、女川人になった
それ、ね、はよく言われます ね、
うん、ねすごいなんか毎日を楽しんでいる感じがしますね、
は
い
は
い、
この女川のね
私仙台なんですけどってちょっと言うんですけどね、うん、たまにね
皆さんそれ信じますか
どうなんでしょうね、
まあ、それで、まあ、3人のお子さんに恵まれて、まあ、幸せいっぱいにやってこられたと思いますけれども、やっぱり29年でこのね一番大変だったことといえば、う
ん、その6年前、まあ、あの津波で、まあ、丸子庄司さん の、 そのガソリンスタンドはたまたま運よく津波 ね、 ね、うん、飲まれない場所にありました、まあ、それゆえに街はぐちゃぐちゃになったんですけれども、うん、もうその震災直後からフル回転だったと伺いました。
もちろんスタンドはね無事だったけれども、うん、
たまたまそのわしの神の方の、はい、要するに町場の方の事務所にいたんですけども、はい、大変なんですってその震災直後私の携帯に電話が入って、うんうん、どんなんだろうと思ってたまたまスタンドに戻って、うんうん、まあ、私は津波はあの幸いというか見ないで済んだんですけども、うん、
なるほどね、事務所は町の中にあったんだけども、
それはもう津波で
スタンドに行ってたんですね、
直後ですよ、うん、震災。
あ、なるほど、
うん、ただもう その時は、まあ、営業できるような当然ね状態じゃなくて、ね、はい、ただなんとかしなくちゃないっていうことで、うん、たまたまあの仕入れが上がるっていうことで、うんうん、その日にちょうどガソリンもすべて油を満タンにしてたんですよね。だから、うんうん、スタンドの中のタンクには
たくさん の
満タンになった状態でガソリンとか灯油とか軽油とか入ってたんで、うん、とにかくその日は結局何にもみんなできないような状態だったんですけども、うん、
自宅も流された
んです
か？ないですね、
うん、事務所もないですね、うん、
でもやっぱりあの時は、うん、まあ、何日かかは、うん、あのガソリンスタンドの周りも殺気立ってましたよね。
最初はでも結局誰も、まあ、女川とかも、はい、特にもう津波で車も何にもないんで、うん、まあ、次の日とかその日とかっていうのは避難するだけで、うんうんうんうん、結局街の中にも行けないので何台のもうほら車が来てね、はいはい、結局スタンドで避難したいっていうことで、うん、その一夜を過ごした、
はいはい、
まあ、私の方は結局テレビとかも何も見れませんけども、うんうん、結局その、うん、車の中についているあのテレビとかを見せてもらったんだけど、はい、結局女川にいても女川の状況が全然わからない。
そうでしたね、あの時はね、
そんな状態でしたね。
女川で何が起きてるのか、女川にいて、
いても全然わからなかったですね。うちの純子とも離れた場所にいて、はい、それでたまたまその車に無線がついてたので、はい、無線であのやり取りしてるんだけど、
う
ん、
今
火ついた
火打ちが流れてる
とか、
うちがもうなくなってるっていうのを、う
ん、まあ、ふざけんなよって冗談言うなよってこんな時にっていう話をして、うん、全然信じられなかったのね。
その時純子さんはどちらにいらっしゃったんですか？
あの第一保育所の上に空き地があったんです、はいはい、広い空き地、うん、そこに一応いたんですね、
高台にね、
高台の方に、はい、ちょっとうち の、 あの母を避難させた後にっていうことで行ったんですけれども、うんうん、いや現実かどうかわからない状態で、う
ん、はい、じゃあその純子さんの避難したところからはその、まあ、津波であったりとか全部がわかるところだったんですね、
う
ん、
なるほど、
はい、だからガソリンスタンドをどうのこうのなんて何にも考えなかったですよね、うん、どうなるんだろうっていう感じでしたかね。
で、まあ、一夜明けて、うんうん、壊滅状態の街でやっぱりまあ、のガソリンスタンドのなんか重要ですよね、
うん、
はい、やっぱ何とかしなくちゃっていう。
いや結局ねその日見に行ったんだけどもう壊滅的な状態だったんで、うん、まあ、母親もどうなってんのかなと思って一回行ったんですけども、うん、結局わからなくて戻ってきて、さあどうしようかなと、みんなもここ何をしたらいいかわからない状態だったんですけども、あるあの建設会社さんが来て、うん、結局瓦礫とかそういうのも処分しなくちゃないので、うん、あのガソリン入れてくださいと、
はい、
あと油入れてくださいって来たんですけども、
電気もなかったんですよね。
電気も何も当然ないので、手でこう回すしかないんですよね。
手を回すポンプで
1回回しても本当に1リッターも入らないような状態で、何十回ももう回さないとポリカン一つも出てこないんですよ。だからこれでもう大変だなと。20リッターやるのももう大変な状態だったんですね。
ガソリンがただあるだけじゃダメなんです。
ダメなんですね。
入れられないですよね、
たまたま。でもほら社員も被災した子とかいろいろ来て、まあ4人ぐらいアルバイトも含めてスタンドにね、あのスタンドに泊まったので、だから少し手はあったんで、なんとかしなくちゃなって。でも交代でやったって本当に、あの2缶みかんっつったって本当に大変な状態だったんですよ。でそれであとは、私らの方でとにかく発電機とかないとダメだとか、はい、あとはそれからあの衛星電話、結局油もなくなっていくんで、はい、衛星電話とかでも他の元売りの方に連絡して、油を入れてもらわなくちゃないから、事前に連絡取ったりしなくちゃないからとかっていうことで、それもあのお願いして貸していただいて、なんとか発電機とか、衛星電話とかで営業ができるような形に仮の営業でもなったと。
なるほど、まあ、
それがなければまずあのハード的な部分でできなかった、はい、ということと、先ほどほら先生言われたように本当に命のガソリンって言われたぐらい、ガソリンがあるないで、はい、本当に生きていけるかどうかみたいな感じだったん で、ね、本当に先立ってたんで、一応その私の、まあ、商工会青年部とかにいたので、その後輩たちとかその息子さんたちが、はい、本当に朝もう眠い中ね、はいはい、起きて、手伝ってくれたり、はい、あと原発に行ってた方がた、ま、全然知らないんだけど、たまたまそのガソリンを入れるのに並んでて、もうここまでしか入れられないって言ったんですけども、あのどうしてもっていうことで入れてあげたら、はい、夜中ですよ、
駐車場
係になって1日200台ぐらいしか入れられなかったんですけども、その部分をこう夜並べてくれて、まあ、女川の道路狭いんで、はい、車が1台あるとその互いにこう交差できないような状態だったですし、あと自衛隊とかそういう車両があって、全然その路上に他のとこみたいにこう並んでこう駐車とかできない状態だったんですけども、あの洗車場とか隣の空き地とか、今言ってダメなんでしょうけども、歩道のとことか車こう入れてもらったりして、
誘導してね、
そういうのも全部夜中にやってくれたり、で私ら4時とかに起きて5時ぐらいからあの整理券作ったやつを渡してと、まあいうふうな形で、とにかく私らではもうできないことを、やっぱうちのスタッフとかそういう地域の人とか本当に全然知らなかった人とかに助けられて、なんとかあの供給を続けられたっていうのが本当のとこですね。
で丸子は本当にあの助かったというか、助けられましたね。
まあ、そう言ってもらうとありがたいんですけど、
はい、いや本当そうです、まあ、あとやっぱり役場の方とか、あの教職員は、まあ、緊急車両のカードを残されて、私今でも持ってるんですけども
今は先生入れられませんからね
ね、本当に助かりました。
でもほら役場に来てもいろいろな形でやっぱあの協力してくれて、はいはい、どういった人が、あの油を欲しいんですかとか、やっぱね、子どもたちのために先生たちが来てるとか、あと透析で通う人があれだとか、ね、役場の車両がということで、それは優先的に、例えば午前あと一般の人は午後とか、そういうふうな形で、あの午前と午後を分けて、普通の一般の人は、20リッターまでとか、はい、10リッターまでとか、その時の状況によって、200台とか、あと役場関係そういう緊急車両とかですね、はい、そういったやつはまあフリーでということで、やらせてもらいました、まあ、数量はね20リッターとかってやってましたけど、何台ということじゃなくてやったり、あと、消防団の方とか、はいはい、あと、まあ、女川の人っていうのは あの車も流されてないもんですから、
ね、
近隣の人たちの方が逆に
むしろ、ね、
車で生活してる方っていうのが多かったんで、うん、本当に、
まあ、なるほどね。あの女川町内の、まあ、下にあった車は大体流されて
る、
町民はあまり車はなかった
そうです
よね。そうか、周辺の石巻とか、まあ、私ももちろん石巻から通ってたわけで、なるほどね、
本当に命のガソリンでしょうね。
命だったですよ、あの時は。
なんか今のそのお話の中にちょっといろいろヒントはあると思うんですけど、まあ、この番組あのこう全国各地で流れているんですね。でその今日本はすごい災害が起きる、まあ、いろいろあると思うんですね。で、丸子さんのその木村さんがそのこの震災を経験して、何かこの対策というか教訓というかこんな風にするといいよというか、まあ、アドバイスというか何かこう、まあ、あればあのぜひ教えていただきたいなってちょっと、
まあ、今その宮城県も含めて全国の石油組合で展開していることなんですけども、まあ、一缶運動とか満タン運動とか、まあ、何があっても結局大丈夫なようにある程度普通だともうギリギリまで使って満タンにしてもらった方が来る方も、あの我々 SS の方もいいんですけども、まあ、何かあった時に備えられるということで、まあ、半分ぐらいになったら満タンにするとか、あとは蛍光管って、あの鉄の管ありますよね、それに一缶常に、満タンにしてて何かあった時でも対応できるようにっていう風な運動は今回の、震災を機に今展開してきていますね。
確かにあの時はあの満タン入ってた車ともう、ね、入ってなかった車で大変違いがあって、よくあの、ね、エンプティーランプついてからね、こっから何キロ走るかなって言っちゃってますけども、
そうですね、
早めに、ね、給油するということですよね。
あとはやはりそのトラブルっていうか、
はい、
やっぱどうしても油を入れたいっていうのが先に出るので、まあ、メーカーとかも結局スタンドをオープンする、スタンドの営業するには、はい、いろんな部分で行政とかいろんなサポートしてもらわないとダメだということで、本来は営業できると ところもそのトラブルを避けるために営業しなかったんですよ。
なるほどね。
だからうちの中でも、私はもう胸ぐらつかまれたり、あの引っ張ったかれなかったぐらいで、もう小づかれたりどうのこうの、いや先に入れろとか、もらう方が先だとかどうのこうのとかって、そんなこととかあったり、もう3時とか4時に来て油入れてくれとか、
あの朝の、
大変だったですね。まあ、そういうふうな部分があるので、私はやっぱそういうあの、まあ女川は残念ながらそういうのなかったんですけど、他のとこでは職員さんがついたり、警察の方についてもらって、ある程度の部分をそういうことが起きないように対策を取っててくれてたというのも聞いてますので、やはりそういう行政側の方のサポートも必要なんではないのかなというふうに感じましたね。我々も本当に油を入れてやりたいとかいろいろあるんですけども、結局すべての方に応じるわけにいかないので、ある程度のルールを守ったりそういったこともしてもらわないとダメなんですけども、我々の力だけではやっぱできない部分があるので、その辺のサポートをしてもらえるような体制を作ってもらえればなというふうには感じましたね。
それはもう想定できることですからね、体験もしたし、なるほどね、それはもう私たちとしても伝えていきたいなと思いますよね、
はい、
今思うとね、すごく長かったような感じもするし、
ああ
日にち的には短かったのかなとか、何にもなかったからですけどね、なんかよく覚えてない。それとなんかうちのスタッフもそうだったんですけども、まあ、発電機があるので、極端な話、携帯の充電からテレビから電気から全部見れるわけですよ、本来であれば。ただ、
この
女川の町の中で、うちが電気つけたり、なんとかしてたら、なんか申し訳ないなっていう気持ちで、本当にあの寒くてこう星空が綺麗だったのが余計こう印象深いんですけども、あえて給油の時はあの発電機のスイッチ入れますけど、給油終わったら発電機のスイッチ切って、私とかもほら 懐中電灯でこう事務的な部分取ったり、みんなあとこう充電手で回す充電器で携帯充電してたりとか、こんなことをしてましたね。まあ本来は使えるんだけども、なんとなくこんな状況の中でできないなっていう思いが強かったですね。
なんか分かるような気がしますよね。まあ、女川の場合はなんか本当にこう 大変な状況だったんだけれども、もう連帯感があったような気がするんですね、私は女川一中にいて、それは多分今でも街づくりの中にこう、あるような気がします。なるほど、そういう部分かなって。なるほどね。
そんな大変な状況から女川の町の中心部すっかり新しくなってます。復興工事もだいぶ進んできました。お二人が60代を迎える頃には、まあ、だいぶ雰囲気は変わる予定ですね。まあ、お子さんたちの世代の新しい町ができるわけですが、まあ、今思うこと、まあ、こういうふうになってもらいたいなって願うことはありますか？
なんかほら、若い人たちが中心になってこうその60代以上はっていうふうなちょっと話もありますけども、まあ、本来言った人はそういうつもりではなかったんですけども、そういったことだけがこう一人歩きして、なんか若い人が中心になるのはいいんですけども、我々50代それからあと先輩たち60代70代の方もいらっしゃるので、まあ、その辺の人たちが遠慮なくね、そのほらこの女川なんだっていうふうなことをこう自信持ってもっとこういろんな形でね言えるような街っていうのがなんとなくこう表にこう現れてないっていうのがなんとなく寂しい部分はありますよね。なんか取り残された世代みたいなのがやっぱ今の50代から60代の人っていうのはなんかそんな感じてるのかなというふうには思いますよね。
なるほどなるほど。
逆にこう若い人たちと私たちその50、60代が一緒になってやっていける、何をやっていけるかわからないんですけど、そういう風なのも含めてやりたいなっていうのもあります
ね。なるほどね。
混ざりたいな。
なるほど。
若い人たち、
あとはほら
若い人
女川っていうので、やっぱ女性と子供っていうんですかね、まあ、女川の町のその由来は、結局女の人と子供たちをその避難させたというような部分なので、まあ、その辺にポイントを合わせた形の町づくりっていうのかね、
なるほどね、
そういうのがいいんじゃないのかなって個人的にはね、女川っていうイメージをもっと高めるのかなと。なる
ほどね、すごく大事な視点ですよね。まあ、俺なんかの立場なんかもうまくその辺をつなぎたりコラボしたりするこうことできないかなと思って時々考えているんですけども、ああなるほどね、私もそう思います。
なんかつながりたいですよね、
は
い、全部全部に全部
つながって溶け合ってね、
溶け合って、
そしたらなんかもっともっと魅力的なことができるような気がします。
そうですね、皆さんからだと私が多分若い世代の方になる、
若いですよ、ヤングですよ、
ヤングね、
娘と同じですかね。
なるほどね。なので今のお話はすごくなんかこうちょっと刺さりますね。
それから最後にですね、このラジオは宮城県内はもちろん全国の方々が聞いてくださっています。女川へ来る人も増えてきました。ドライブに来る方もだいぶ戻ってきたようにね、思うんですけども、最後にメッセージあるいは PR どうぞ。
現行女川に来るのは、はい、うちのスタンダード前しか通れないので、
まあ、一本しかない
ですね。うちは女川の玄関口、はい、顔だっていう気持ちでいますんで、ナビとか他には入ってない情報を満載しておりますので、
なるほど、
ぜひお立ち寄りいただけば、いろんな女川の裏の話とかが聞けると思いますので、ぜひ来た際はお立ち寄りください。
ガソリン入れつつ、いろんなお話もガイドもできると。はい、なるほど、素晴らしい。
いいですね。ガソリン満タンっていうおすすめの食事
情報も満タン。どこいいの？
ね、
なるほど。
地元の人はそこ行くのみたいな。
なるほど。
いろんなこともね、あると思いますので。
いろんな情報ね。
ね、
ガソリン満タン、情報満タン。丸子商事へどうぞ。
キャッチフレーズですね。いいですね。
いいですね。はい、今日のこの人さ聞いてみっちゃはガソリンスタンドを経営しています丸子商事の木村翔さん、純子さんご夫妻に来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は 復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町、宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからは、リスナーの皆さんからのお便りを紹介します。
群馬県太田市、鈴木真也さんからいただきました、はい。お題、とんでもない言い間違いについてです。マッチさん、トシちゃん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
以前我が妹とその同僚と一緒に伊豆高原にあり、トシちゃんの大好きなウルトラマンのロケ地にもなった、伊豆シャボテン動物公園に出かけた時のことです。
これマニアすぎますね、これね、ヒドラってさ、鳥の怪獣が出てきた時の銅像があったの、はいはい、それをなんかロケで使ったんですよ。
なるほど。
これまた悲しい物語で、あ、でもこれ話しちゃうね、ちょっと時間が足りなくなるので、
はい、いきますよ、そこではあのカピバラが展示飼育されていたのですが、はい、書かれている説明ボードの生物学上の分類のところを示す月子目というところですね、
月子目の月っていうのはまあひらがなで、はい、まあ、難しい漢字なんだこれね、はい、あと歯を書いて子、
はい、と書いて、月子目ですね、我が妹は月パメ月パメと呼んでいました。
なるほど、月子目を月パメ、
はい、分からなくもないですね、これね、
まあ、月子目つまりあの、ビーバーとかリスとか、ああいうなんかこう
歯が出てる、
そう、あの、カリカリカリカリってこう木とかをかじる、
そうですね、ね、
その動物の種類だということが書いてあって、それが月子目、
それをゲッパメ、
ゲッパメ、ゲッパメって、ね、なるほど、
ね、無許可でバラしてしまいますがかなり恥ずかしかったです。
なるほどね、その見ながらゲッパメ、ゲッパメって言ってたの。なるほどね、なるほど。
でもこれも難しいからしょうがないですよね、
まあ、意外と読んでる人多いかもしれない、
そうですよ ね、 ね、
はい、
あとね、追伸ということで、はい、先日のダンボルギーニ今野さんのインタビューはその勢い、熱が素晴らしくて聞き応えがありました。
最後ね、ダンボルギーニも載せてもらいまして、
そうですね、
エンジン号もね、番組でやりましたから
もうね、
ありがたいですね、はい、ありがとうございました、はい、続きまして仙台市ラジオネーム WR さん、お題のとんでもない言い間違いで来ております、
はい、
女川のたまり場の仲間たち、はじめまして、
はじめまして、
いつも楽しく聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
とんでもない言い間違いですが、思い出すだけで、炎が出てきそうなくらい恥ずかしいやつが、いくつかあります。
お、
墓場まで持っていくつもりでしたが、こちらでお焚き上げしてもらえるようなのでお送りします。なんか、ね、
楽しみだな。
告白タイムですね。、その前に言い間違えという言い方、これ果たして本当に正しいのでしょうか。間違えというからには本当は正しい答えを知っているのに、ついうっかり何かの弾みで間違えてしまったというようなイメージがあります。
なるほど。
しかし私が知る限り、こうしたとんでもない言い間違えというのは本当はそもそも知ったかぶりというか、その言葉自体や言葉の意味を知らないのに知ってるかのように装ったり、適当に覚えたつもりになっているときに発生、発覚するケースが多いように思うのです。
素晴らしい分析ですね。
そうかもしれないね、なんか知ったつもりになっていて全然違う言葉で覚えていたり、あるいは知ったかですね、例えば私は中学生の時に漢字がそこそこ読めるけど書けない子供でした、
はいはい、
小学生の時に親の勧めでかなり本を読んでいて図書委員もやっていたので、人よりも多少読める自信はありました。
お、
でもそれって読めるつもりになっていただけなんです。漢字ってちゃんと意味を知って覚えていないと適当に形で覚えたりしませんでしたか。
あ、してたかも、
よくあるかもしれないね、そのおかげである時とんでもなく恥ずかしい思いをしました。それは忘れもしない中学校2年生のある日のことでした。うすらぼんやり考え事をしていたら、次教科書の例文を読みなさいと先生に刺されました、ね、意外とねぼんやりしてる人に当てたりしましたね。私は
それわざとですか。
ハッとさせるためにね。
わかるんですね。
全く教科書を読んでいなかった私ですが、その日まではいつも要領よく読んで乗り切っていました、しかしやらかしてしまったのです。その例文は何やら花にまつわる文章だったらしいのですが、うすらぼんやりしていた私はバラ、難しい漢字ですね、
難しいですね、
バラという漢字をあろうことか菩薩と読み間違えてしまったのです。
つまり、まあね、菩薩もちょっと難しいですよね。
難しいからね、色とりどりの菩薩が咲き乱れて って呼んだんだって教室はざわつきました。しかし菩薩だと信じて疑わなかった私はそのまま読み続けました。その後が心が穏やかになりましたという文章だったことも、災いしました。何の疑い
なんか笑いが止まらない、
ね、何の疑いもなかったのです、
うん、
ほどなく先生からの指摘、いつも漢字が読めないで叱られている A にまで笑われる始末わおかしかったでしょうねこれね、うん、そこに至って私はとんでもない言い間違いではなくとんでもない勘違いをしていたことに気づかされました、
うん、
以来しばらくの間、私のあだ名は大菩薩峠になりました、うんなるほどね。翌年の修学旅行の時も蒸し返され大変つらかったです、以来草冠には注意するようになりました。元国語の教師である佐藤敏郎さんはどう思われますか。うん、なるほど。それだけ授業中にね、うん、うとうとするようなね、ぼんやりするような授業中に、うん、笑いをもたらしたということで、
うん、
栄光じゃないですか
いやいや、でもこれちょっと思ったんですけど、うん、これ読んでる最中に、うん、先生ちょっと待ってちょっと待ってっていう風にこう止めることはないんですかね、うん、
意外と先生もあんまりにもすんなりね、うん、穏やかになりましたに続いたので、うん、間違ったの気づかなかったかもしれないよね。
あ、なるほど、
うん、でざわざわしたので、うん、なんだ違うじゃないかって言ったのかもしれない、うんうん、でもね、うん、国語教師していると、
はい、
読み間違い書き間違いはすごくあって、やっぱね、うんうん、この WR さんみたいに、
はい、
知ったふりをしてあるいは中途半端に覚えていたのを、うんうん、思い込みで間違えたらよくある、うんうん、それからテストの答え、
うんうん、
苦し紛れで何とかしたいわけですよ、
はいはい、
人たちは、うん、ね、あのね、面白かったのは鋼という漢字を書きなさいって問題出したんですよ、
はい、鋼、鋼、はい、
あの鋼鉄の鋼ですよね、
うんうんうん、
それにね鼻毛って書いてあるんですよね鋼って
それ勘違いですよ ね、 ねもう耳がちょっと聞き間違ってるのもありますよね、う
ん、でも多分分かんねえから、でも多分ね急いでテスト時間ないから、
はい、
ちゃんと書いて漢字で最後の方にあるじゃないですか、
はいはい、あ、そうですね、読みから始まって
分かった、これは分かる、鼻毛って書いてあるいやいや採点してておかしかった、おかしかった、もう思わず丸つけそうになりましたけど
なるほどね、でもそれは罰ですからね、罰です、
うん、ただとても面白いっていう風にちゃんと赤ペンで書いてあげましたけどね、うん、
あすごい、やっぱ私もそういう先生にこう当たりたかったな、
いや面白い、ね、でもこの手のね、うん、エピソードはいっぱいありますので、いつかまとめて紹介したいと思います、う
ん
う
ん、楽しみです ね、
楽しいね言い間違い、ありがとうございました、ダブルRさん、
はい、さあ続いていきましょうか、
はい、ラジオネーム女川町麦パパさん、
ありがとうございます、
久しぶりです、今週の謎の曲で来ています、
はい、
まだこのコーナーがあるかわからないのですが、あります、
あります、不定期でやります、はい、
この番組でこの曲ってどうしてこうなのと謎に思う曲のコーナーってありましたよね、
うんうん、
はい、もしまだあるようでしたら、私の青春時代に流行った大塚白道さんのダスティーホフマンになれなかったよをかけていただけないでしょうか、
うん、
この曲サイモンとガーファンクルが音楽を手掛け大流行した1968年の映画卒業や、その主役を務めたダスティーホフマンの名前を歌詞の中に散りばめ、うん、その映画で愛する彼女を思うばかり、最後には略奪婚まで果たしてしまうダスティーホフマン演じる主人公のごとく、
うん、
振る舞おうと頑張っては見たものの、タイトル通りそんな風にはいかなかったという、悲しい恋の顛末を語るフォークソングでして、
うん、
当時はいちご白書をもう一度と並んで、世相にね、とても合っているように思っていたのですが、先日居酒屋で流れてきたこの歌を聞くと、そんなセピア色の思い出よりも、そもそもこいつはダスティーホフマンになる気があったのかその気合があって彼女とぶつかっていたのかという疑問ばかりが浮かぶダメな男にしか思えなくなっており、さっぱり共感できません。彼が彼女を諦めたのは時代のせいだったのか、それとも自分が悪いのか、改めてこの謎に迫っていただけたらと。真骨頂みたいな歌でございます、
はい、皆さんからのお便りメールもお待ちしています。宛先はエンディングで紹介します。
帰り道急ぐ途中でふと足を止める、浮きしるべならぶ入り江に西日が、
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまりは今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。ここでお知らせがあります、
はい、
私が最後に勤めたのは、東松島市の大和第二中学校なんですけども、
はい、
そこの卒業生と一緒に語り部活動をしたんですよ。震災体験を語 たる、ね、イベントがありまして、それが本になったのが去年の2月に16歳の語り部という本が出版されました、
はい、
それがですね1年経って表彰されました。
お
なんと平成29年度児童福祉文化賞推薦作品という賞なんですよ。これはなんかねすごく歴史のある賞らしくて、
はい、
東京で厚生労働省で表彰式が行われて行ってきたんですが、
うん、
でなんとですねその映像部門の文化賞はこの世界の片隅になんですよ。
あ、はい、
だから
アニメーション映画ですね。
片藤監督も来てました。
お
それと同じ、ね賞に選ばれたんですよ。いやびっくりですね。その語り部の一人の今高校3年生になりましたが、はい、ガンベナユタ君が、まあ、スピーチしたんですけど、これが名スピーチでね、
はい、
やっぱりあの震災体験は、私たちは小学5年生で向き合って語るまでに時間がずっとかかったと、
うん、
5年かかって語れるようになって、そしてそれをポプラ社の人が本にしようって言ってくださって、でも本にするっていうのもいろんなこう勇気とか覚悟もありました、
はい、
でも本というのは、うん、あの時の私たちの言葉がそのまんま保存されてるんですよね、
うん、
いつ読んでも16歳の私たちの言葉がここにある。
そうですね、その時の思いですから ね、
そうなんですよね。ホームページを見ると、はい、そのスピーチも紹介されています。
お、
16歳の語り部スピーチで検索するとですね、ヒットすると思います、はい、うん、ね、そこに全文載ってますのでぜひ、読んでください。それからできれば本も買っていただいて、ね、読んでいただければと思います、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は0227741474、 0227741474までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張って